マタイによる福音書7章の15節から20節まで、次第はいかにして翌日を結ぶかということです。ここではまず偽預言者を警戒しようと、これは預言者、偽預言者、神様に仕えている、また神様からの言葉、神からのメッセージを受けていると称して、人々の上に立って、教えようとするけども、その実態はというと、神の言葉を与えるのではなくて、そのようなことを通じて奪い取ろうとするものだ。人々からそのように、宗教的に優れているように見せかけて、実は心の中は全く奪い取る。神の言葉らしいものを道具として人々から、いわば地位や尊敬や、特には金とかですね、そういったものを奪い取ろうとする人だ。そういうことがイエス様の以前から繰り返し繰り返し言われてきたということですね。で、ここでも、こういうことを言っています。で、身をもって彼らを見分ける。でこういうことがあるのは、常にどの時代でも宗教家で偽物が出てくると、このことをマタイの福音書の終わりの方でも言われております。特にこの世の終わりに近づくということでですね、マタイの福音書の24章のところで、弟子たちが世の終わりはいつ来るのか、世の終わりはどんな印があるのかと言ったらいいですが、まず言ったのが、私の名を名乗る者が大勢現れて、私はメシアだ、私こそはキリストだと言って多くの人を惑わすと。それから国家的な大量殺人となるような戦争の騒ぎが起こり、また戦争が起こるという噂を聞くと、そして民や谷に国は国に敵対して立ち上がる、方々に危機や地震が起こるって書いてあります。その最初に、私の名を名乗る者大勢やられて、私こそが世を救うのだと、救い主だと、こういうふうにここでも偽預言者ということが書かれてあり、世の終わりにこういうことが起こるということで、まずこうした偽物の宗教家、霊的宗教的なことを言うけど、実は心の中は自分の権力欲、あれ自分の物欲、そうしたものを満たしたいためにそういう宗教的な衣をかぶっているんだというわけです。でこのことは、この聖書の中でも昔からあったわけです。そこでこのマタイの福音書の23章でも、当時の宗教的指導者、立法学者、パリサイの人々ですね、そのことがマタイの福音書23章の初めからあります。彼は言うことは宗教家、宗教的指導者らしいことを言うと、だけど彼らは実行しないと、逆だと。彼らは背負いきれない重荷をまとめ人の肩に乗せる、こうしよう、こうしろ、こうするが神の言葉だ、こうしなければ滅びるとかですね、 自分では全くそのことに関して、人々の重荷を軽くしようとかいうことも一切しないというわけです。そういった西予言者に関しては、繰り返し言われている13節以降に繰り返して出てきます。それは天の国を閉ざすものだ。その後、回収者を作ろうとあちこち行くけれども、その回収者ができたら自分よりずっと悪い地獄の子にするとかですね。その後いろいろ書いてあります。こういったことが西予言者、羊の皮を身にまとってあなたに来るが、その内側は貪欲な狼である。この世界はそういうことがしばしばある。羊の顔をまとって近づくけれども、その内はというと貪欲な狼だ。親しそうに近づいてくるけど、実は何らかの欲望を満たすため、あるいは自分が物質的な利益を得るため、そういったことが至るところであるということですね。そこで、分かりやすい例え、実で彼らを実で見分けると、茨からブドウが生じない、アザミからイチジクが取れるはずがないと、二元子寄生というのは必ずその正体を表すことが起こるというわけですね。西予言をしたりすることの実としてですね、その正体が表される。隠れているものは現れないことがないからです。そして17節18節19というのは、これはいろんなところで新約聖書以外の旧約聖書から言われていることです。良い木は良い実を結ぶ、悪い木は悪い実を結ぶ。これはある意味で当たり前のようなことですね。良い木は悪い実を結ぶことはない。良い実を結ぶから良い木というわけなんだから、悪い木っていうのは実が食べられないとか、実が非常にちっちゃなものであるとか、そういうものだから悪い木と、悪い木は良い実を結ぶこともない。これは当たり前、当然といえば当然のことです。そして良い実を結ばなかったら、もうこれは切り出されて火に投げ込まれて燃やされてしまうと、こういうごくですね、日常生活でもよくあるようなことが書かれてあるわけです。その身で人々を見分けをし、西予言者、西の宗教結果を、その人たちがそういう人に教えたりいろいろしながら、結局は自分中心、自分の利益や自分の欲望を満たすためだということは必ず明らかになるわけですね。どんなに隠れていても表せられないものはないということです。今日のそうした宗教的な、霊的な、精神的に優れているように見えかけて、実は偽物がたくさんおるということだったんですが、でその良い木は良い実を結ぶ、偽物の木は偽物の悪い実しか結ばないと言った後で、17、18、19のところです。これは非常に一般的にですね、特殊なことでなくて、至るところでこのことが当てはまることが言われています。良い木は良い実を結ぶんだと、悪い木は悪い実を結ぶ。でこれはまあ当たり前といえば当たり前ですね。今日ではいろんな遺伝子操作によって大きな実ができたり、甘いものができたりとかですね。でここでそれならば、良い実を結ぶためにはどうしたらいいのかということが、私たちにとって非常に重要なことになるわけです。多くの人は偽予言者でもない、 そもそも預言者でもないとすれば、日清預言者を警戒しようということは、そうしたいろんな周囲にいろんなものかもしれないわけなんですけども、単に警戒するだけでは何もプラスのことは起こらない。絶えず人をこの人は偽物か本物かなんとか言ってですね、そんなことばっかり思うんだと何もならないわけです。ここでは我々にとって重要なことは、それなら良い実を結ぶため、要するに良い木になるためにはどうしたらいいのかという問題が一番大事なことになるわけです。良い木が良い実を結ぶ、良い実を結ぶためには良い木にならなければならない。良い木といったらどんなものなのかということをですね、良い木になるにはどうしたらいいのかと。でそしてそれとともに実、ここで言うですね、良い実とあります。この良いという言葉は、以前から言ったようにプラトン、ギリシャ哲学ではこの良いとここで訳されているカロスですね、もう一つ本当に良い道徳的な善というのはアガトスというのがあるとよく使われるわけですね。一般的に良いものアガトスというところは、この良い徳というのはカロスというのが使われているんですね。カロス、カロスは真善美というところの、あのギリシャ哲学というですね、人間的なもの、真理、善、道徳的な心の在り方、持ち方、行動、良きもの、真善美、そして美しい様々なもの、美ですね。真善美という、その時の美、美しさ、美しいそれ自体、英語ではビューティーですね。形容詞はビューティフルですが、名詞はビューティー。その美そのものっていうもの、特にとカロンと。カロースっていうのが形容詞の形で、それが名詞として使われるんですね。その時に中性名詞の冠詞をつけて、とカロン、カロースがそういうふうに変化します。とカロン。というところは、とは冠詞ですね。ザ・ビューティーという意味です。とカロン。ね、とは冠詞。それは美そのものということです。美しいという本来プラトンとかで非常に重要な言葉として使われたことは、西洋史上ではこの良いと訳されていることが非常に多いですね。一つこの立派と訳されたものがありますが、これ美しいというこのカラオスですね、ヘロデが建てた大きな宮殿の、土台石ですね、石垣の石、それはなんと立派な、あるいはなんと見事な石か訳されていますが、その見事とか立派と訳されている言葉がやっぱりカロスなんですね。それはだから美しいとも訳されるわけです。なんと美しい石なのかと、そういうことで結局私たちは良い意味、美という美しいということがこもっているような良いということですが、良い意味を結ぶ美とは何なのか、これはちょっと考えたら、嘘をついたり人をやったり盗んだり、それは、悪い意味だと。良い意味とはそれと逆になるわけですね。さまざまな真実な思い、あるいは神様を持っているような愛、それからいつも、真実だと。二枚舌を使ったり裏切ったり、そういうことをしないという、そうしたことも全部良い意味であると。良いことを語ること、あるいは絶えず祈ることができること、絶えず喜ぶことができること、これもみんな身であると、良い身だ。自分のためだけではなくて 他人のためにも祈り続ける、そういった心も、これまた良い身だ。そういうふうに本質的に良い意味というのは、誰でもが本気になって求めるならば与えられるようなものだということがわかります。でもそうして真剣に求めようとしない場合には悪い意味を結ぶようになる。で、こ このことはこのマタイの福音書よりもヨハネの福音書の方でよく知られているんですね。この記述は聖書の意味は他の聖書の箇所によって引き合わせ、絶えず照らし合わせて学ぶのが一番正しく、また一番深い道になるわけです。でヨハネの福音書の15章の非常によく知られたところ、実は今日のところと非常に深く関わっているわけですね。ヨハネの福音書15章、ここでそもそもこの実ということが出てくるんだったんですね。15章の4節以降、私につながっておれ、つながる、これは実は目の remain とか abide withというわけですね。私のうちに留まっていなさい、そしたら私もあなた方のうちに留まる。で、地元の犬が木につながっていなければ自分では実、良い実を結ぶことはできないようにと、あなた方も私にうちになければ実を結ぶことができないと。で、もう一度繰り返して、この重要だから5節、あなた方は枝だと、私こそはブドウの木だと、人が私のうちにとどまり、私もその人のうちにとどまっているなら、その人は豊かに実、当然のことながら、これは良い実を結ぶというわけですね。ですから、ここでははっきりとですね、私たちが良き実を結ぶために、良い木につながる。この木がここに書いてあるように、イエス・キリスト様のわけです。ですから、このマタイの7章の17節、以降ですね、良い木、本当に良い実を結ばせる良い木っていうのは、これはキリストなんですね。で、キリストを邪魔だと言って抹殺しようとか、そういう力はいくらでもあるわけです。日本は天皇が昔は神として崇められたりしたために、本当の神様のことが分からなくなってしまって、良い実を結ぶということはイエス様のうちにとどまっておるですね。今日読んだ、今読んだヨハネの15章の4節、ブドウの枝も木につながっていなければ自分だけで結ぶことはできない。あなた方もそれと同じように必然的だというんですね。イエス様につながっていなければ良き実を結ぶことはできない。良き実はブドウが良い実だったら自分も食べ、他の人にもあげれ、他の人も食べる、他の人も食べて喜んで、またそれがエネルギーになる。ちょうどそのように神様の持っているような愛の心や真実な心は、そういう実は誰にでも分かったことができて、そういう実を食べることができる。その影響力は他の人たちにも及ぶということ、すなわちその良き実を共に食べる。で、いくら食べても食べても減らない。良き実っていうのはですね、霊的な良き実は減らないわけです。ある人が神様のような真実と愛を少しなりとも身につけた、それが身であると、身として真実な心や愛のある心をつけたら、他の人にもその身を分け与えてそれを食べてもらう。そしたらその人もまたイエス様につながって、真実や愛とかいう良き身を結ぶ。またその人が良き身を別の人にあげると、またその人も真実愛と良き身を結ぶと、そういうふうに言い換えたら、ずっとですね、キリスト一行、2000年間も、そういう意味での良き実を結ぶ人たちが次々と起こされてきたと。そして今日の私たちまで届いてきたわけです。こういうふうな信仰そのもの、信仰に生きる、絶えず死を仰ぎ見る、キリストの希望、そういう心もまた全て良き実である。良き実を結ぶためには、良い木に、つながっていなければいけない。最初の領域っていうのはキリストだということなんですね。キリストという 完全な清い気に私たちが結ばれていたら当然良い実を結ぶ。しかしそのような真実なんかないと、神の愛なんかどこにあるのかと、そんなことを言ったって世の中通らないぞと、嘘を言ったり自分中心の思いを密かに国民のためとかですね、誰かのためとか言って嘘を言って、ごまかして自分の評価を高めようとする、そのようなことを言った時にして本当に真実は何もないんだと、嘘をついて自ら言うについたらいいんだとか、そのようなことはイエス様におうちに全くとどまってないからそんなことを言い出す。だから私にこのヨハネ福音書の15章の6節、私につながっていない人がいたら、つながる私のうちにとどまろうとしない人がいたら投げ捨てられて枯れる、そして集められて火に投げ込まれて焼かれると、強い言葉でありますね。火、火っていうのは悪を焼き尽くすという、神のエネルギーを持っているというふうに見なされていたところがあるわけですね。で、今日のマタイの7章の19も、実を結ばない木を皆切り取らされて火に投げ込まれると、これヨハネの15章のところとよりよく似ているのがありますね。15章の6節、私につながっていない、私のうちにとどまっていない人がいたなら、枝のように外に投げ捨てられて枯れるんだと、そしてさらに集められて焼かれてしまうと、このヨハネ福音書でよく言われる箇所、よく親しまれるこのブドウの木の例え15章、実はですね、このマタイの三条の教えの7章の16から19までのところとほとんど同じ箇所もある、よく見ていると分かります。意図的にその真実の領域を踏み倒そうとか汚そうとするようなものは切り倒され的に投げ込まれる。ヨハネ福音書の表現では外に投げ捨て枯れる、しばらくそのまま食べるかもしれないと言って置いてやっても悔い改めは何もしないということになれば最終的には焼かれてしまうということになるわけですね。そういうことでこの今日の箇所の背後にですね、それなら良い実を結ぶためにはどうしたらいいのかと、そしたら答えははっきりして、それはキリストのうちに絶えずとどまること、そうしたらキリストが私たちの一度とどまってくださる。ということですね。私たちの日常生活でも当然真実や神様の愛や清さ、あるいは霊的な美しさ、そういうものが誰でも本来を求めているはずですね。キリスト教なんか大嫌いとかいう人、これもほとんどみんな全て誤解に基づくことですけど、そういう人に、誰かがですね、大きな嘘をかけてですね、そして、大事なもの、お金とかを盗んでいて帰っていったと、そういうことは後から分かったということになりますと、本当に、私たちにとっては、とってもそういうことは見破れなかったも困るわけですね。そんなふうに人を欺いたり騙したりいろんなことをしても平気だと、真実や正義もないんだと言い出すならば、必ずそういうふうに悪い意味を持つものは切り倒されて火に投げ込まれる、こういうふうな悪そのものを滅ぼされてしまう。こうした良き実を結ぶということ、これは一般の人が日曜日は朝遅くまで寝て起きたらテレビを見たり、そういう全くこの世的なものと分かたれた生活をしないということに関して対して、キリストを信じたらそのように日曜日ごとに少なくともいろんな日曜日の遊びや娯楽、家族の団らん、それらを置いて神様の礼拝のために、そしてイエス様、神様から聖なる礼をいただくために集まる、 そのような心カラスに集まろうという心もまた良い身であるとですね。イエス様につながってなければそんなものができないわけです。だからイエス様とのつながりが薄れてくるとだんだんとこういう習慣にも出てこなくなって、そしてだんだんと、いや一人でもできるんだとと言って本当にできていくかというと、だんだんと本来聖書に記された永遠の真理から離れていってしまったという人を何人も私も、県内外で、知っておくわけなんですね。私たちもこうした日曜日に集まるということ、集まれる心、集まる心をいただいた、これもよく見て、そうしたものを大切に守っていく、他の人たちのために自分も含めて家族や他の人、集会の人、あるいは別のクリスチャンたちのことや、あるいは日本全体のこと、いろんなことを祈るという心もまた良き身である。そして一般の場合には神様を知らない人には何も感謝しない、親が何をしてくれても、どんなふうに親がいろいろしても、いや当然だと、あるいはその他の人間関係でも本当にいろいろいろんなことをしてもらってても、全くお礼を言おうとしないとか、まあ、そうした心もまた身を結ばない心であり、小さなことでも絶えず、まあ、神様が背後にいてしてくださったんだと、そう思えること、それはパウロが言ういつも感謝をするようにとか、そういう常にでは必ずしもなくても、さまざまなことにおいて、ね、感謝ができるという心、これをまた良き身を結んだということになる。そういうことで、たとえ私たちが老年になって体を動かすことができなくても、絶えず神様に感謝をしている。そして周囲の人たちのために、病院に入院しておれば、病院の医者や看護師や他の病室などのさまざまな患者さんのために祈ると、そういう祈る心をまた良き身である。良き身ってそういうのは神様と結びついていくらでもある。世の中のさまざまな悲劇や苦しみ、困難、そういうことの中に神様の風が、神様の光が吹くようにと祈る。そして心をまた、良き身である。パウロは常に祈れ、常に感謝しよう、常に喜べと、常に祈れと、まあ、そういったことをいくつかの箇所でも繰り返しております。それができるように少しでもなった心は、すなわち良き身を結んだということですね。そういう全ての良き身の究極的な発端は神様にある。パウロも悪い意味をどんどん結んでいってたんですね。キリストなんかは全然モーセ律法を破棄するようなけしからんかと、それを信じる人はモーセ律法をみんなないがしろにして滅ぼさせてしまうんだとに意気込んで、徹底してキリスト教信徒を捉えて迫害をしたと。ところがある時突然、上から強い光が差して、言葉、神様の言葉が聞こえてきた。なぜ私を迫害するのかというようなことを言われてですね、パウロのような人でも学問をしても良い身を結ぶことはできなかった。優れた教師についてもユダヤ教のそれでも良い身を結ぶことはできずに、悪い身をどんどん結んだ。これはイエス様は直接語りかける、パウロの闇の中にパッと光を差し込ましたわけですが、そうしたら初めて、彼は自分の罪を目の当たりにして、そこから神様に全面的な方向転換をすることができて、そしてさらには神様に深い感謝を捧げつつ、絶えずそういった自分の経験をも語ることになったわけです。良い身を結ぶ、悪い身を結ぶ、その2つ、絶えず私たちの日々の生活の中にどちらかの方向になろうとすると思うんですね。私たちも良い身を結ぶために、良い気であるイエス様に絶えずつながる、そのためにこうした集まり、礼拝ということが不可欠な要素になってくるということですね。良い身を結んだものはさらに良き身になるように、悪い身を結んでいると見えるものはその悪い身を 奪い取られて方向転換をして神様の光が差すようにと、そういうふうに願い祈っていきたいと思います。はい、以上です。